さあ今週はヨハネの福音書15章へと進んでまいりたいと思います。先週は14章から助け主なる聖霊ということについてご一緒に考えました。十字架を前に、これから弟子たちの前からいなくなるイエス様が父なる神様に弟子たちに聖霊がお与えられますようにと祈った、そんなところを一緒に読みました。そしてその聖霊が与えられ、その聖霊が私たちの中に住み、そして私たちと共におられる、そんなことを考えましたが、先週は神から与えられる、イエス・キリストの祈りを通して神から与えられるということを考えましたが、今週は私たちからの応答になります。私たちからの応答です。さあ4節からご一緒に見ていきたいと思います。イエスは弟子たちにこう仰せられました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。イエス様は、私もあなた方の中にとどまります、ですからあなた方も私にとどまりなさい、そのように言われているわけです。ぜひこのイエス様が教えられた時のことをもう一度覚え直しておきたいと思います。それはこれからイエス様が十字架につけられ、そして弟子たちの前からいなくなる、イエス様は弟子たちが試練をこれから通らなければならない、そんなことを承知の上で弟子たちにこの言葉を語られているのです。私もあなた方にとどまります、ですからあなたも私にとどまっていなさい。私たちに与えられている信仰とは恵みであります。神様は本当に私たちに、私たちの思いには及ばない大きな大きな愛を持って私たちに届こうとされている、そんな神の姿が聖書には書かれています。もう皆さんがよくご存知の今月の暗証聖句でありますが、もう一度一緒に読んでみましょうか。3、はい。人がその友のために命を捨ているという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は持っていません。まさに神の一人子であるイエス・キリストの命を私たちのために与え、しかも与えるだけではなくて聖霊を送ってくださり、そして私たちの中に神なる聖霊が住んでくださる、共にいてくださる、それほどの大きな大きな愛を示してくださっているわけです。もちろんこれは恵みであります。恵みというものは、私たちがこれほど努力したから、あるいは神様が定められるその基準に到着したか、到達したから、その褒美としてあなたにこれを与えようという、私たちの努力云々ということではなく、私たちがどんな状況であろうとも、神はあなたにこれを与えたいと差し出される、これが驚くばかりの恵みであります。しかし恵みとして与えられるからといって、私たちがそれもちょっと神様いらないですと拒否しようとも、いや俺は与えると言ったら与えると強引に無理やり押し付けるのが恵みではありません。与えるといえども、それは義務や規則として、もう杓子定規に与えると強要されるものではありません。これは愛によるものなのです。 もちろん神様は私たちにとってこれほどのものはないほどの大きな愛を与えようとされていますが、もし私たちがその愛、その恵みに対して手を広げることがないのならば、いやそれはいりませんと私たちが神に背を向けてしまうのであるならば、神様はそんな私たちの手を強引に広げさせて押し付ける、または背を向いた私たちをもう一度振り向かせて強引に与える、そんなことはされません。ですから神様はあなた方に与えようと、与えると言っていますが、私たちもそれを神様感謝して受け取ります。与えるからあなた方も受け取りなさい、そんな双方のやり取りが信仰には大切になるわけなんです。しかし今日イエス様は、あなた方に聖霊を与えると、大きな祝福を注ぐということを約束してくださいましたが、その受け取りなさいではなくてとどまりなさいと言われています。ここが今日の大切なポイントではないでしょうか。受け取りなさいではなくてとどまりなさいとイエス様は言われています。なぜとどまる必要があるのか、まあ、皆さん覚えているかと思いますが、ヨハネの福音書はある目的を持って書かれました。20章の31節に、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。信じて、そして信じることによってイエスの御名によって命を得るためであると、命ということを一つの目的とされて書かれているのがヨハネの福音書です。そして命を私たちが受け取るのであるならば、ただ受け取るだけでは十分ではなく、命のゆえにつながりとどまらなければならないのです。ですからイエス様はここでブドウの木と枝という植物であり、また、まあ、生き物を例えに弟子たちに教えられているわけなんです。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。まあ、例えばとてもシンプルで明快な例えであります。イエス様がブドウの木であり、そして私たちが枝であると、そのブドウの木であるイエス様に枝である私たちがつながっていなければ、私たちはもちろん実を結ぶことはできないということなんです。なぜならもう皆さんよくご存知かと思いますが、植物が成長するには水と養分が必要なわけですよね。そしてその水と養分はどこから来るのかというと、根から吸い上げられ、そして木を通して枝へと、流れていくわけですよね。でそれを通して枝が実を結ぶということになるわけなんです。私たちは木につながるときに実を結ぶことができるわけです。まあ、確かに私たち人間もつながっていた時がかつてはあるわけです。それは皆さん記憶にはないと思いますが、お腹の中にいる時、私たちはみんなへその緒というものを通してお母さんの体とつながり、そしてそのお母さんから私たちは栄養、そして水分、いろいろなものをいただき成長していくわけなんです。しかしその後そこから誕生するわけですけれども、誕生するとどうなるでしょうか。まあ、お医者さんによって、看護師さんによって、そのへその緒はプチンと切られてしまい、母体との直接的なつながりはそこで途切れてしまいます。しかしそこで途切れてしまったからといって命が途絶えるのではないですよね。誕生ですから、そこから新しい命がスタートするわけです。そして直接的なつながりがなくなったとしても、そこには今度は 親と子としての関係というつながりの中で命が支えられ守られ育まれていくわけですよね。そして親と子のつながりだけではなくて、兄弟というつながりもあるでしょう、親戚というつながりもあるでしょう、成長していけばお友達や先生や、そして上司や仲間や、いろいろな人と人とのつながりの中で、またその人間関係の中に私たちの命は守られ成長していくのではないでしょうか。そしてまたその関係の中にあって新しい命が誕生していくわけなんです。確かに母体との直接的なつながりはなくなりますが、そのような関係というつながりの中で私たちの命は成長していくと思うんです。私たちとイエス・キリストのつながりも同じではないでしょうか。ブドウの木と枝という例えがありますが、私たちが直接イエス・キリストにつながっているわけではありません。むしろイエス・キリストは私たちの親や、兄弟のように触れることも見ることも聞くこともできない存在ですが、そこには信仰という形でイエス・キリストとつながり、そしてイエス・キリストを信じるという関係が育まれていくわけなんです。そしてヨハネの福音書の目的のように、その関係の中に命が与えられ、その命があふれ流れ出ていく、そしてその命の流れというものが先週学んだ聖霊という存在の、働きなのです。聖霊というのもどう、捉えてよいのかわからない、存在のように感じますが、時に聖書は聖霊は水の流れのように表現されていることがあります。時に聖霊は風のように吹かれる、そしてまた時炎のように力強い働きをする、そのように流れや何かはそこに温かさやそこに何かあるのはわかるが、はっきりその正体がわからない、実際に掴むことができなかったり見ることができなかったり溜めておいたりすることは、つなげておいておくことはできない、そんな動きのあるものに聖霊は例えられています。まさに聖霊とは命の水のように、また命の息吹のように、またその命の温かさのように、私たちがブドウの木であるイエス・キリストとの信仰による関係のつながりの中で、私たちの中に流れておられるということなんです。そしてさらに、ヨハネのイエス様は7節をご覧ください。イエス・キリストにとどまるということはどういうことなのか具体的に教えています。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私たちがイエス・キリストの中にとどまるときに、それはイエスの言葉があなた方の中にとどまるということなのです。言葉があなた方の中にとどまる。そして言葉といえばヨハネはもう一章ですよね。はじめに言葉があったと、イエス・キリストのことを言葉と表現されているように、言葉なるキリストが私たちの中にとどまる、すなわちイエス・キリストの教えが、イエス・キリストが私たちに伝えられたことが私たちの中にとどまり、そして流れていくということなんです。そしてイエス・キリストの言葉とは、ヨハネの福音書の中でイエス様は何回も繰り返していますが、私の父なる神の御心を私は伝えると、そしてその御心に生きることが私たちにとって大切なことであり、その生き方を、 その命を言葉を通して私たちに指し示し、その言葉が私たちの糧となり、力となり、そして大きな支えとなり、神から注がれるその聖霊の働きの中に私たちの霊的な命が育まれ、成長し、実を実らせていくということになるのです。ですから先週覚えて、出てこないですね、ごめんなさい。先週、14章の26節で、聖霊というものは助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、またあなた方、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。まさに言葉なるキリストが私たちの中にとどまり、そしてその言葉を聖霊の働きによって私たちに思い出させ、そしてすべてのことを教えるとイエス様は言われているわけなんです。そして最後に大切なことは、そのイエス様との関係を通して、聖霊とのつながりを通して多くの実を結ばせるということになるのです。15章ではイエス様は私にとどまりなさい、とどまっていなさいと言われていますが、面白いことに聖書を見ますと、同時にイエス様は行きなさいとも言われているんですね。とどまりなさいとも言いながら行きなさいとも言われているんです。14章の最後の、先週もここの箇所を触れましたが、弟子たちに対して立ちなさい、さあここから行くのです、 Go と言われているんです。また少し先になりますが、15章の16節も見てください。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様はここで何とおっしゃっておられるでしょうか。私たちがイエス様を信じますとイエス様を選んだのではなく、実はイエス様があなたを選び、そして選んだだけではなくて任命されている、任命です。あなたを目的と使命を持って選ばれているのですよとイエス様は言われているわけなんです。ではどのような使命なのでしょうか。イエスは私にとどまっていなさいと言われながらも、あなた方は行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると、こう言われております。ここでもイエスは行きなさいと私たちに言われています。有名なイエス様の言葉がマタイの28章19節にありますが、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子にしなさい、イエス様は行きなさいと弟子たちに命じられております。それは新約聖書だけではありません。旧約聖書からも、アブラハムもそうでした。私の示す地へ行きなさい。モーセもそうでした。パロのもとに行きなさい。そして数々の預言者たちも、神様は彼らを選ばれ、そして私の言葉を語るために行きなさいと、私のために誰が行くだろうと、行くと、出て行くということを人々に命じられておられるのです。いいですか、神様は行きなさい、イエスキリストも行きなさいと派遣されるお方であるということなんです。そして派遣された先で何をするか、派遣された先で実を結ばせ、そしてその実を残しなさいと言われているわけなんです。 ではブドウの木であるイエス・キリストとつながり、その聖霊の豊かなつながりの中で流れる御業により枝である私たちが結ぶことのできる実とはどのようなものなのか、何を私たちはキリストとのつながりの中で結ばせることができるのか、何を残すために私たちは派遣されているのか、そのヒントが書かれているのがガラテヤ人の手紙、5章の、御霊の実というものが記されています。皆さんどのような実か覚えておられるでしょうか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、これら9つの御霊の実というものが、このガラテヤ書には教えられていますが、まさにこれらの実はイエス・キリストの中に見ることのできる実ですよね。イエス様もまさにこのような実を実らせ、弟子たちに教え、人々に与えられた、そんな実であることがわかります。そして私たちは今度そのイエス様から神から与えられる聖霊を通して、そしてイエスの語られた言葉が私たちの中にとどまり、そして聖霊がそのことを思い起こさせ、私たちの心に語りかけ、指し示し、そしてそのつながりの中でこの御霊の実を実らせていくことができると聖書は教えているわけなんです。そのために私たちが出ていくことができるために、なんか矛盾している表現ですが、あなた方は私にとどまっていなさいと、私にとどまっているならばこれらの実を豊かに実らせることができるのです。そのようにイエス様は教えられています。そしてこれらの実を私たちが実らせる、これらの実を実らせるときに、私たちはおお実がなったなったとその実を楽しみ、どれだけきれいに、どれだけ豊かに実らせることができたのか、どれだけ多く実らせたか自慢し合うために実らせるのではなく、イエス様は行ってその実を与え、そして残してきなさい、すなわちその実をどんどん取ってもらって、味わってもらって、楽しんでもらって、与えた人との中で、それを食べた人の中でまた豊かな実となることができるように用いる、それが私たちに与えられている使命であるわけなんです。私たちはたくさんの実を実らせて、枝をしならせて、その実を腐らせるために実らせるのではないのです。その実が用いられることが大切であり、そのためにあなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んで任命したのですと言われているわけなんですよね。私たちはキリストにとどまりながら、しかしこの世に派遣されているものであるということをもう一度心に受け止めてまいりたいと思います。そして派遣されている先々で実らせ、用いられるためには、私たちはイエス・キリストにとどまり続けなければならないということなんです。以前もお話ししたかもしれません。でも昨日も葬儀の中で、賛美歌を歌い、恵み深き友なるイエスという有名な、賛美歌ですが、葬儀の中で賛美しました。多くの方に親しまれ、そして、教会に来られてない方でも、この曲は、この賛美歌はよく知っておられ、いろいろなところで賛美される有名な賛美歌ですが、まあ、この賛美歌を歌うと私の中に思い出すのが、この慈しみ深き友なるイエスを、作詞した人物のことなんです。ジョセフ・スクライヴィンという、アイルランド出身の、方ですが、この ジョセフさんも数々の試練の中に、生きてきた人物なんです。初めの試練は彼が25歳の時でした。もう結婚を約束し婚約していた女性がいましたが、その結婚式前夜だったそうです。その女性が、馬に乗ってどこか移動している時に、不幸にもその馬から振り落とされてしまい、結婚式前夜ですよ、川で溺れて亡くなるという悲劇を、経験したのです。その後そのジョセフさんは悲しみの中、その、立ち直ろうとカナダに移住されたそうです。そしてそこでもう一度新しい生活を始め、なんとかその悲しみのトンネルから抜け出し、そしてもう一度ある女性と出会い結婚へと導かれ、そして再び婚約をしますが、今度もその女性が結核に、なってしまい、結婚を前に婚約者を失うという悲劇を経験したそうです。そんな度重なる悲劇、そして試練が続いたジョセフさんですが、彼はキリストにとどまり続けた人物であったわけなのです。簡単にその信仰を諦めることもできたでしょう。しかし彼はそんな悲しみ試練の中にキリストにとどまり続けました。そしてただとどまり続けるだけではなく、彼は豊かな実を結ばせることができたわけなのです。彼は自分のことよりももっと不幸な境遇にいるだろうという人たちを助け、貧しい人たちに豊かに施し、その生活を助け、そして奉仕、仕えるという人生をその後歩んでいったそうなんです。そして故郷のアイルランドで病の故に苦しんでいるという、母親がいるという便りを、受け取った彼が、なんとか母親を、遠くにいる母を励まそうと書いた詩が、慈しみ深き友なるイエス、罪とが憂いを取り去りたもう、この賛美歌になったそうなんです。そしてその賛美歌は故郷の母を励ましただけではなく、その後何世紀にもわたり世界にいる多くの方々に励ましと慰めを与える歌となり、本当に豊かな実を実らせることになったわけなんですよね。それは彼がどんな状況に置かれようとも、どんな苦しい経験を通らせられようとも、キリストにとどまり続け、そしてそのキリストから与えられる愛の中にとどまり、豊かな実を実らせた時に、彼は用いられる存在へと導かれていったわけなのです。イエス・キリストは私たちにも言われています。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。ぜひ私たちもいろいろなことがあるかもしれません。でもこのキリストの中にとどまり続けていきたいと思うのです。このキリストの中にとどまり続けることだけは諦めることなく、そのつながり、とどまりの中にキリストの愛が私たちの中から流れ、そしてその実が豊かに結ばれるということを信仰を持って祈り求めていきたいと思います。これから私たちもこの一週間の歩みへと使わされるわけです。私たちがキリストにとどまるときに実らせることのできるその実を豊かに用い、私たちの隣人、いや、そしてもっと多くの方々にその実を祝福として与えることができるように、キリストの愛を証ししていくことができるように、ぜひ再び今日この場所からご一緒に派遣されてまいりたいと思います。お祈りいたします。